Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live。DJ の Biz Tokyo Live。メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて DJ のビズ東京ライブ、この季節本当にお久しぶりに、出会ったアーティストですね、ぜひ来てくださいと言ってスタジオまでお越しをいただきました。ニューアルバムを引っ提げて今日はお越しいただいております。今日のゲストはこの方です。
こんにちは、こんばんは、おはようございます。井上優です。
Featuring 井上優。
トレイに入ったシラス、白くてふわふわシラス、こぼせば猫の巫女がにゃん。ハロー、ハロー、今でも変わらない思いが溢れてる。メガネってすごいよね。誰が考えたんだろう。だってさ、君の可愛い顔が遠くからでも見える。こんにゃくとピーマンの炒めに食べたい、あのごま油の香りのやつ食べたい、里芋の柔らかいだし汁の染みたあの煮物も。
The best variety of the music of tomorrow.DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト井上優さんです。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
もう2年以上ぶりでございました。
ですね。
はい、もうびっくりしました。僕もずっと活動は拝見しておりまして、うん、
はい、
あ、井上さんこんなことやってる、あんなことやってる、あ、井上さんここでライブ会行きたいななんていうのを思いながら思っていたら、もう早2年。
そうですね、
大変ご無沙汰してしまいました。申し訳ございません。
いやいやいや、あれですね、お会いするのは多分飯久保さんのなんかイベントでは何回か打ち上げとかでもお会いしてますよね。
そうなんですよ、打ち上げとか、あと僕の主催イベントにちょっと前、はい、ちょっと前、結構前に出ていただいたりとか、
はい、
っていうのでお会いしたんですけど、多分去年一度もお会いしてないと思うんですよ。
そうですか。
はい、ね、この間現場でですね、はい、うたうた2016という、
あ、17
という現場で、
はい、
久しぶりにご一緒いたしまして、
はい、
お、井上さんじゃないですか、お元気ですかっていう話をしたら、
うんうん、
いや、リリースしたのよノビーさんっていう話だったので、
したのよ
っていう話だったので、はい、したんだったらぜひちょっとお越しくださいよっていうことでね、
ありがとうございます、
お誘いをしたところ、
はい、
なんともう本当にトントン拍子でスケジュールも合いましてちょっといろいろお待たせしてしまいましたけども、
いやいやいや、
今日はお越しをいただいております井上優さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とは言いつつも、はい、最近番組を聞き始めて井上さんのお名前を初めて聞いたなっていうリスナーさんもいるかもしれないので、
う
ん、
そうか、
自己紹介というか、
はい、
こんな活動をやってこんな歌を歌ってますみたいなところをちょっとお願いしていいでしょうか。
はい、はい、愛媛生まれ、東京の練馬育ちで、まあ、ちっちゃい頃から歌うことが大好きだったわけですけども、18歳ぐらいからですね、音楽学校に入ってから曲を書き始めまして、それがですね、
う
ん、なんとちょうど10年前の10月だったんですね、うん、
10年前の10月
10月の4日にファーストアルバムを音楽学校在学中に出してたんですよ。
なるほど。
で、あ、 そうだったんだっていうことに気づきましてですね、
うん、それ気づいたのいつ頃ですか、
今年の頭くらいだったかなと思うんですけど
そう、
はい、でおっとっとなんか10周年やらんといかんなという感じでですね、
だいたい9年目の半ばぐらいからそれを意識し始めますけど
ね
10周年やだし来年はつって
遅いな。でそれであのたまんというか、まあ、ご縁いただきました、
はいはいはい、
あの JTB ミュージックさんというあの旅行会社の中にあのミュージック部門が
あの JTB さんですね、
はい、
はい、
そちらからですね、うん、10月4日同じ日に10年後の今年のですから2017年10月4日に、はい、あのリリースしまして、うん、全国流通が11月から始まりましたけども、はい、ニューアルバム光出ました。これにはあの前回出演させていただいた時にも歌った釜揚げしらすの曲も入ってますし、
はい、そうですね、
はい、去年 NHK みんなの歌で流れたメガネ、
うん、
これ今あのメガネのジーンズですねのキッズのコンセプトムービーでも使ってもらってるんですけども、
ジーンズってあのジーンズですか、
はい、
あのいろんなところにある、
はい、ジーンズ赤いあのロゴのジーンズ、はいはい、
あ、僕はあそこのメガネ今かけてます。
あ、本当ですか。私もお家でいつもかけてるんですけど、ね、
あ、そうなんですね、うん、
ジーンズさん あのキッズの子供用のね、
うん、
あのコンセプトムービーで使ってるもらってる曲とか、うん、新曲とかとか
とかとか
全11曲をですねグランドピアノで撮りまして、
全11曲ってまあなかなか大変な分量でございますよ。
そうですね、あのストリングスが入る曲もあれば、
はい、
フルートベースが入る曲もあればっていう感じで、うん、とってもシンプルにライブ感あふるる、はい、クリックを聞かずに全曲撮ったんですよ。
あ、すごいですね。
できるだけせーので撮るような感じで、
へー、あ、じゃあもうみんなバンドも合わせて
できるだけですね。
うーん、
はい、別に撮ったのもあるんですけど、
なるほどなるほど、
っていうのが出たばかりの井上優と申します。長かったですね。
いや、いいですよ。もうあの、はい、ニューアルバムの紹介までやっていただいたので本当に
こっちとしてはどこまで行くんだって、
ね、そうですよ。もうあの今日何も喋れなくていいんじゃないかっていうぐらい僕ね、
飛ばしちゃった。
井上優さんをお招きをしております、うん、そうです。10周年記念アルバム光、
はい、
リリースとなりました、
うん、
なんかちょっとベスト版みたいな趣もありつつ、
そうですね、
でも新曲も入ってるんですよね。
大事に歌ってきたしらすとかオレンジの曲もありつつ新曲も、はい、
うんうんうん、全体的にコンセプトというかこんな、思いで撮りましたみたいなのもしあれば、
やっぱりライブでは、うん、あのバンドとかチェロとか皆さんとやることも多かったんですけど、
はい、
とにかく弾き語りライブでショッピングモール回ったりとか、うんうんうん、ピアノ一本でやってきた10年だったので、うんうんうん、とにかく歌とピアノをいい音で撮るっていうことを大事にして、
うん、
で最近越智祐介さんっていうドラマーでキーボードも弾けちゃったりコーラスもしてくれたり、
うん、
まあ、マルチなスペシャルな方がいるんですけど、
はい、
その越智祐介さんとライブを最近することも多かったんで、
はい、
2人で、うん、サウンドプロデュースという形で、
うん、
とにかく恐れずシンプルにいい音で撮るっていうのをやりましたね。なのでギターをよく入れたくなるんですけど、
はい、
今回1曲も入れずにな
しで、
とにかく歌とピアノをクイッとさせたかったので、
アコースティック中心の
音
っていう感じですかね。
もう、
うん、
ソニーのスタジオと、あとニラジさんっていうインド人 の有名なエンジニアさんがい
る、知ってます、知ってます、
はい、のスタジオでとにかくいいピアノ、いい音で撮りました、
うん、へ
え、もう聞いてほしい。
すごいいい環境で撮った
本当に、ね、
素晴らしいアルバム。
JTB さんにありがとう。もうありがとうでしかないですね。
まあそうですよね。それだけ人と人もそうですし、こうコストもいろいろありますけども、アルバムを作るって本当に大変なことなので、
う
ん、
そうですね、
それをその環境でね、井上優さんが撮るって言ってそれにあっと協力をしてくださった皆さん本当に。ありがとうございます。僕からも感謝を伝えたい。
はい、
はい、僕も実はまだですね、今から聞くっていう状態のアルバムでして、
で、ね、
ワクワクなんですけども、さっきチラッと聞いたぐらいで、楽しみにしているわけでございますけれどもね、
はい、
今日はその井上優さんとともに1時間をお届けしていくわけでございますけれども、この間その歌というので、
はい、
ご一緒いたしまして、うん、久しぶりに井上さんのライブを拝見いたしまして、
ありがとうございます。
なんというか、
うん、
より落ち着かれましたねっていう。
そうですか。まあ年を取ったということでしょう。
なんか前はでも、うん、お前あのライブを見せていただいた時は、
はい、
どっかにこう少女の片鱗があったんですけど、
はい、
なんかね落ち着いたなって
少女なくなっちゃった
少女っていう感じではなくなりましたね。
あら大変
なんかレディーに向かっていってる感じが。
あ、そっちですか。
はい、ガールからレディーに。
よくおばあちゃんみたいだねって言われるんですけどね、最近。
なんかトークはそんな感じなのかもしれないですね。
はい、なんか、うん、みかんくれそうだよねとか言われるんです
まあでも井上さん自身もね、ラジオのレギュラーを持ってらっしゃったりとかして、もうトークに関しては僕よりだいぶ
いや
腕持ってらっしゃると思いますので、はい、今日はね、僕はもう井上優を一歩でも超えようと思って
そのいい声で
お届けをしていこうと思いますよ。いやお互いも 声の仕事でございますので、
いや、
はい、まず1曲目にお届けをしてまいりますのが釜揚げしらすというナンバー。これはもう井上優 の、まあ、看板というか井上優といえばっていう曲の一つだと思うんですけれども。
そうですね、なんか10周年ですけど5周年以降ぐらいはなんかしらすのぐらいのね、なんかしらす大事に歌ってきましたね。
そうですね、もうしらすガールなんて僕一時呼んでた時がありました。ここからしらすレディーになるかもしれないですけど、
いや本当にね、この曲で本当に愛媛も静岡もそのしらす名産地の漁師さんとか、のラジオ局の皆さんとか、本当にいろんな方に応援していただいて、本当に縁をつないでくれたしらすさんですね。
そもそもはどうやってできた曲なんですか。
この曲はまあ、いつものごとくと言いますか、曲作りのタイムリミットがありまして、
なるほど、
もう出すぞっていう時になかったんですね、曲が、で、もうあどうしよう、なんか最近気になってることなかったかなって思いましたら、そうだと、ご飯食べた後にキッチンに食器を持って行ったら、しらすのトレイに食べきったと思ったしらすのトレイに 2,3 匹まだピタッとくっついてたんですね、でなんてもったいないんだと、いうことが、その何でしょうね、ここまでたどり着いたのに、食べずに捨てるなんていうことが、もったいないなってすごく思ったんですよね、っていうのと、あとはツアー中にサービスエリアでトラックが止まってたんですけど、そのトラックの車体に魚の霊柩車って書いてあったんですよ、
は
あ、でちょっと
ちょっと
霊柩車って思ったんですけど、でも本当、あ、命を全部食べ物って、あ、そうだよなって、全部命をいただいてるんだよなっていうのを、実はそこでハッとさせられたりとか、
なるほどね、
なんかね、いろんなことが重なって、その時その食べ物って全部命なんだよなって感じてた時だったんですね、でもちっちゃい頃から食べること大好きだったんで、食べ物へのラブソングを書きたいなって思って、食べ物代表として釜揚げしらすをピックアップさせていただいたっていう感じだったんですね。
なるほど、そうやってピックアップしたのがね、いろんなところに連れて行ってくれたりとかっていうのが分からんもんですね、どこで何がつながるかというのは。ひとまずお届けをしてまいりましょう、
はい、
井上優さんで釜揚げしらす。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバーが井上優さんで釜揚げしらすというナンバーでございました。前回のバージョンと比べてまたこう、
そうですね、
より軽やかになったというか、
軽やかに、
ね、
結構ね、できた時の音源は、もうなんかこう、しらすさんありがとうみたいな、もう感情こめこめなね
確かにね、
もうちょっとしらす食べにくいぜ多いみたいな感じだったんでね、
まあそうかもしれない、
ちょっともうちょっとこう引いた、まあ大人になったっていうかね、
なるほどね、
なんか自分で言うのもあれですけど、ちょっともうちょっと引いて歌うのもいいんじゃないかなっていうようなところでやってみました。
作った当時はこう本当に食べ物の命をいただいていますっていうことにものすごく心がこもってたわけですよね。
もうやっぱりね、そのやっぱり命をいただいてるんだなって、それによってこうやって毎日ね元気にキラキラいろんなものが見えるんだなと思ったら、もう、
確 確かにね、
もう感動しちゃって、うん、食べ物ありがとうって思ってもう本当にもうありがとうって歌ってたんですけどちょっと暑苦しいのかなっていうところでね
暑苦しかないですけどね確かにその、ね、しらすを食べにくくなるっていう面はあったかもしれないですね、
そういうツイートもいただいてましたね。
あ、そうなんですか。
食えねえよっていうねいやいやちょっと待ってって思いながらね
そういうんじゃないんですけどね、でもなんかしらす漁に行ったりしてたじゃないですか。
そうなんですよ。あれはですね、しらすの曲をたくさん歌わせていただいてたんですけど、アルバムのライフっていうのとか、
はい、
オレンジ釜揚げしらすのシングルとかのジャケットを描いてくださった黒木豊さんっていうイラストレーターの方がいらっしゃるんですけども、はい、それこそマッキーとか畑本博さんの PV のイラストなんかも描いてる
ん
ですけど、黒木さんと話してた時に、そういえばゆうちゃん本物見たことあるのって言われて、釜揚げしらすの歌歌ってるけど、しらすがどうやって取れてどうやって運ばれてきたか知ってるって言われて、いや見たことはないんですけどなって言ったら
なんでそれ気まずそうなの。
ちょっと気まずいなと思って
見たことはないんですけど、
ね、歌ってます、まあ、漁師さんがね早起きして問屋さんが頑張ってくれて食べてるのかなと思って、まあ、一応ちょっと調べてぐらいの、えいちゃん本物見た方がいいよって言われて、
おーさすが、
なるほどなと思って、スタッフに言ったら、はいはい、たまたまスタッフのご親戚の方が江ノ島の方の、
へ
ー、ちょっとなんていうんですかね、公務員じゃないですか、なんかその、
はい、
地域のお仕事されてる方で、はいはい、そのつながりで、江ノ島の方でしらす漁をされてる漁師さんご紹介いただいて、
はい、あ、じゃあ神奈川なんですね。
そうなんです、あれは江ノ島のしらす漁なんですけど、
はい、
じゃあ本物を見ようっていうことで、まあ行ったんですけど、
どう
思った以上に、荒波でですね、
井上さん船酔いしてましたよね。あれ
完全にしてますね。
そうですよね
思ったより沖に出ないので、
はいはいはい、
その波が落ち着いてないんですよ、うん、結構こう波がうねうねしてて、結構ロディオに乗ってるような、
あ、
結構こう
ずっと
揺らされてる感じだったんですね。
縦横左右
とはいえ、せっかくね、
まあね、
と思ってお船のね、船長さんっていうんですか、にもいろいろこうお話、船団長さんにお話聞いてたら、気持ち悪いなんてことは言えないですから、
言えないですね、
険しい顔で、ああそうなんですね、あーなるほどはっていう感じで、もう絶対に吐かないぞという気合のもと、
大丈夫だったんですね。じゃあ一応
頑張りましたね。
頑張りましたか、
朝早く朝日昇る前ぐらいから行って、
そうですよね、漁ですもんね、
すごい経験させてもらいましたね。ただ本当にやっぱり小魚だから、
うん、
そんなにね命がけって言ってもと思ったんですけども、やっぱり命がけでしたね、うん、とにかく船の後ろから網をこう巻き上げていくんですけども、うん、
はいはいはい、
袋状になった虫取り網の長いの、うん、まあ大きいのって思っていただければいいと思うんですけど、うんうんうん、はいはい、先端に向かうに従ってこう網目が小さくなっているんですよ。これを引っ張っていくと最後にこうね、いっぱいこう溜まってるような感じでキュッ
と入っていって最後、
そうですね、
なるほど、
それ巻き上げる機会がもう目の前なので、うん、ちょっとでも足滑らしたりとか、
はいはいはい、
もちろんしたらもう巻き込まれちゃうし、海に落ちちゃうし、でやっぱり鮮度が命なので、うん、引き上げてもうね、このくらいでってなったらもう急いで
戻って
すぐ釜揚げして、早くしねえと腐っちまうよみたいな感じで、早くしろみたいな感じで、
なるほどね、続いてハローという曲をお届けしていくんですが、
はい、
こんにちはっていうこと
です。そうですね、うん、これはセカンドアルバムのタイトルにもなってる曲なんですけども、はい、そのファーストアルバムは音楽学校在学中に出したんですけど、初めて作った曲、うんうん、さようならがタイトルになってまして、
はい、
ファーストアルバムさようならだったんですね。
あ、ファーストアルバムがさようならだったんですね、
はい、初めて作った曲がさようならなんてネガティブな、
なんかね始まる前からみたいな。
そうなんですよ、うん、もう悲しい恋愛ソングがこれでもかって入ってるミニアルバムだったんですけども
当時はそういうムードだったんですね。
そうですね、
うんうんうん、
でその後に音楽学校を卒業して2枚目、
うん、
撮ったのがこのタイトルになってるハローだったんです 一気にね、
そこでなんか180度転換したわけですね。
そう、このハローっていう曲が音楽学校を卒業する一番最後に間際にできた曲で、うん、なんか10代の終わり、
うんうん、
なんかもう変わりたい気持ちがあったんでしょうね。その自分を解き放ちたいっていうか、もっといけるぞと、皮を破りたい、うん、こう、うん、なんかこう甘ったれてないでももっと開いてね、
うんうんうん、
もっと挑戦していきたいみたいな気持ちがこもってたと思うんですけど、うん、今のその20代にさよならしまして、この間30ちゃんになったわけですけども、
30ちゃんになられましたか
ちょうどその10年の今、うん、歌ってみたらなんかすごく今の気持ちにフィットしていて、それこそ当時よりも今歌いたい気持ちみたいな不思議なもんでね、うん、なんか回り回ってぴったりだったので、今改めて歌いました。
お届けをしてまいりましょう。10周年記念アルバム光からハロ
ー。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが井上優さんでハローというナンバーでございました。
ありがとうございます。
本当にいい声ですねっていうことしか言えないんですけど、
いやいや嬉しいな。
多分本当にいろんな曲をぶわって並べられて、うん、もう誰の曲かなんか教えませんっていう状態で聞いても、うん、絶対これが井上優だって分かる声をしてるのが素晴らしいなっていつも思うんですよね。声楽を専門にやってこられたわけではないんですよね、音楽学校。
そうですね、あの音楽学校専門学校だったんで、うんうん、そういうシンガーソングライターとかギターとかドラマーとかを目指す人たちがそれぞれに学科があってっていう、
はい、うん、コースでいうと何コースだったんですか。
それがですね、プロミュージシャン学科っていうのがありまして、
プロミュージシャン学科、はい、
その中にシンガーソングライターコースっていうのがありまして、うん、
なるほどなるほど、
もう本当そのままやないかっていう感じなんですけど、
ね、もうプロミュージシャン、プロのシンガーソングライターとしてやっていこうともうストレートですね。
なんかね、うん、入るときは何どれに入ろうかなっていうか、ボーカル学科っていうのもあったので、うん、
なるほど、
迷ったんですけど、同じお値段をお支払いするのであれば
確かに、ね、
歌だけじゃなくてかけた方が楽しいじゃないっていうか、まあ、宇多田ヒカルが大好きだったんで曲かけたらいいやろな。
じゃあシンガーソングライターですね。ピアノ自体はやってらっしゃった、地図だったら
は幼稚園の年中さんから中学2年ぐらいまで、はい、ゆるっと
ゆるっと。
そうですね、
他の楽器もやってたんですか。
いや、中学校の時に3年間はサックスをやってましたけど、あの部活で
吹奏楽部、
うん、音楽部っていうのがあって、
音楽部、
そうなんですよ、吹奏楽ほど人が部員がいなかったのもあって、うん、そのカルテット状態で、
うんうんうん、
なんていうんですかね、サックス4人、
うん、
もう4人でやる、うん、クラリネット5人は5人でやる、フルートは4人で4人でやるみたいな、
う
もうそのカルテットっていうんですかね、なんていうんですかね、
女子12学部みたいな、
うん、そうそうそうそうそうそう、
あんまりピンとしてね、来てないですね。
そうそういう感じです、そういう感じ、
ピンときました、
うんうんうん、
大丈夫ですか
そういう感じでやってたんですけどね。
音楽部でじゃあサックスをされていて、
はい、もう今吹けるか分からないですけどね。
井上さんがサックス弾いてたら惚れるファン続出じゃないですか。
いやいやっていうか、そうですね、なんか今言いながら久しぶりにサックス吹きたいなって思いましたね、うん、
まあ、吹きながら歌えないのが難点ですけどね。
そうですね、
サックス、
そうですね、途中の感想あたりでちょっと
こう、そうそうそうそう、
ずっとあなたですかっていう感じになっちゃいますけど
まあまあでも、フルート吹きながら歌う人もいますし、
はいはいはいはいはい、川崎で何度もご一緒してますよ。
そうでしょう、
はい、
そんな方も大森麻衣子さんとか、
はいはい、
松岡里香さんとか、
あ、里香さん ね、
いらっしゃいますから、ああいうのもありかもしれないですね。
そうですね、サックス、うん、リスナーの皆さんでお家にサックスが眠ってる方いらっしゃいましたら
あれ持ってましちゃいました、持ってましちゃいました自分のも持ってなかった
です
か。
ないんですよ、その学校のみんなで使ってたので学校のやつを。
なるほどなるほど、そうかそうか、ね、じゃあどのサックスですか。
それがね、バリトン以外全部やったんですよ。
へ
ー、テナー、アルト、ソプラノってやったので、
どれでも吹けるのは吹けたんですね。
今となっては
分かんない、
もう分からないですけどね、未知の世界ですけども。
なるほどなるほど、
吹き きたいですね。
じゃあぜひちょっと井上優のサックス姿を見たいぞという方は演奏を見たいぞという方はぜひ
サックスを送ってちょうだいと、
そうですね、
なんというね、うん、ひどいですね。
サクラ FM に送っていただいてもいいですしあの井上さんのあの方に
新しい
JTB ミュージックなりにどあの事務所なりに、はい、お聞きいただいてもいいですし、お問い合わせください。お問い合わせください。
変すいません、はい、厚かましいね。
厚かましい来たらどうします10個ぐらい
いや本当に吹きますねこれは。
そうですよね。ほら面白くなってきた。
これは吹きますでしょうね。
そうですよね。
もうリードを買うところから。
あ、そうだ、ね、まずは、まあ、そんな、はい、井上優さんのサックス演奏が見られるかどうかわかんないですけども、ライブが近々決まっているということで。
そうなんです、
はい、このオンエアしている週末でございます。12月17日の日曜日
はい、
これは大森というところですね。
はい、 JR の大森駅から徒歩10分、はい、
まあ、ちょっと大田区大森。
そうですね、
うん、
ちょっと住宅街をうにょにょっていくんですけども、うん、とっても素敵なホールに出会いまして、
はい、
三ノオーディアムっていうホールなんですけど。
三ノということは駅を降りて内側ですね、海側じゃない方に行くところですね。ちょっと坂を上がっていく方ですよね。
ってことなのかな、うん、そうですよね。三ノオーディアム、ここがすごい素敵で、うん、すごい天井が高くて白壁なんですけどもね、うん、スタンウェイの素敵なグランドがあって、なんとですねホールからグリーンのお庭が見えるんですよ。小窓がね3個くらいだとかもついてて、
大森っつったって街中ですよ。そんな
お庭がね。
そうなんですか。
ここはなんか軽井沢のとかなんか高原の中に佇む素敵なホールなんじゃないかなって錯覚するような。
へ
ー、素敵な。
ちょっと僕もそこでライブやろうかな。
ぜひ
ね、グランド 僕何歌おうかなっていうね。
じゃあまずは
ちょっとじゃあシラスパクらせていただいて全く弾けないですけど。
いやいや、
いやそうですか、そうですか、
はい、
素晴らしい、会場で、はい、緑が見える、
はい、
それはもうステージの横から見えるとかですか。
そうですね、どこをステージにするかも自由なのであれなんですけど、
そんな感じですか。なるほど。
多分バックに見えるような状態で、うんうんうん、日暮れ時に行おうと思ってるので、明るくてその光の差し込む感じのグリーンが素敵に見えるところから夜に向かって
ライトアップ的な
ライトアップあるかな、
ね、
はい、
いろんな演出を考えつつですね。会場が15時半、開演が16時、ちょうどいい感じですね。
そうなんです。
確かにこう夕焼けなんかが見えたりしてね、
うん、
晴れたらね。
そうですね、
晴れるといいな。
そうですね、
三ノオーディアム大森でございます、
はい、
ぜひとも皆さんお越しをいただければと思います。12月17日の日曜日、井上優冬のコンサート光と題して、開催されます、
はい、
これ予約はどうしたらいいでしょうか。
と井上のですね、はい、ホームページからスケジュールなど言っていただきますと、うん、チケット予約のウェブ予約のページがありますので、
なるほど、
ぜひそちらからお願いします、
はい、そして、当日受付にて特別音源プレゼント事前に、
これがですね、その事前に井上のライブ会場でチケットを買っていただいた方には、
なるほど、
特別音源がプレゼントしちゃうよっていうことですので、
井上さんのライブにちょっと行って。
そうですね、
今週あるんでしたっけライブ。ないんだ。
12月がですね、
意外とないんですね。
9が、あ、今10日ですもんね。
そうです。
今日から今日ですね、静岡です。
はカットしておきますはい、井上さんの冬のコンサート光、ぜひともご視聴いただければと思います、
はい、
DJ のビース東京ライブを聞いてきたというと、なんと
物販コーナーにて
物販コーナーにて、
ありえないほどの思いを込めたハイタッチを
パチンとね、
いたっていうね。
今ね完全に無茶振りで、
いやいやいや、
井上さんにご対応いただきましてありがとうございます。
とんでもございません。
ぜひともこのワンマンライブですね、
そうですね、
12月17日お越しをいただければと思いますよ。
来てね。
そして今日ごめんダウンロードで聞いてんねんっていう方はですね、はい、12月の20日水曜日、
はい、
こちらはフリーライブっていう形でいいですかね。
そうですね、去年のクリスマスシーズンにも歌わせていただいたんですけども、うん、はい、東京駅のキッテっていう建物の中に、はい、そのシーズンすごく大きな素敵なクリスマスツリーがドーンとあるんですけども、うん、はい、その前で 12月20日歌わせていただきます。
なるほど、
ウェンズデーミュージックナイトクリスマススペシャルライブインホワイトキッテっていうことで、詳細はぜひまたスケジュールを見ていただきたいなと、
ね、このキッテはあの東京中央郵便局の建物
そうです
でして、本当に丸の内口のすぐ目の前にあります
の、目の前ですね、
丸の内南口かな、
はい、
日本一アクセスがいいライブ会場といっても間違いではない。
そうですね、
そうです、
もう駅から直結ですから。
そうです、そうです、
雪が降ってたとしても、
はい、すべての電車が止まる東京駅でございます、はい、ぜひとも皆さんお越しをいただければと思っております、
はい、
本当にあの吹き抜けのとこですよね、あの
そう
何階まで、6、7階までありますよね、あの吹き抜け
ですか、ね、そこに本当に大きなもみの木が出現、
ね、
本当に素敵ですよね。
毎年毎年こうデザイン性に富んだ演出がなされているところでございますの で、
はい、
そこに井上さんの声が響くなんていうのはね、うん、ファンなら感涙ものだと思います、ね、涙ちょちょ切れる感じだと思いますので、ぜひともお越しいただければと思いますよ、
ね、
はい、12月17日は大森さんのオーディアムでワンマンライブ、12月の20日水曜日は、東京駅前切手で、
はい、
クリスマス釣り前でウェンズデーナイミュージックナイト、
はい、
はい、井上さん歌われますので、ぜひともこちらも、スケジュールをチェックしてお時間通りにお越しいただければと思っております。続いてお届けをしてまいります。ナンバーが生演奏を頂戴いたしました、
はい、
メガネという曲、
はい、
どういうナンバーですかこれは。
これちょっと冒頭でもお話したんですけども、うん、あの去年 NHK みんなの歌で4月5月とオンエアされたんですけれども、うん、はい、メガネを題材にした曲なんですけどもね、はい、そんで今はあのメガネ屋さんジーンズのキッズコンセプトムービーで使っていただいてまして、
なるほど、
この映像がとっても素敵なのでまだ見たことないよっていう人はですね、うん、あのぜひ井上のツイッターの多分固定の一番上に
入っちゃう上に出てくるんですね、
はい、貼ってあるのでご覧いただきたいです。
ぜひともご覧ください。ね、この曲も僕大好きです。
ありがとうございます。
はい、生演奏で頂戴いたしました井上優さんです。メガネ。
メガネってすごいよね、誰が考えたんだろう、
DJ のビズ東京ライブをお届けをいたしました。ナンバーが井上優さんでメガネ、生演奏でお届けをいたしました。続いて DJ のビズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズラディオから毎週届けられます音楽と情報の出来便です。ケイズアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard。
のびさん、日本の皆さん、アロハ。ホリデーシーズンいかがお過ごしですか。ハワイの気温は25、6度、暖かいこの季節ですが、街はイルミネーションで綺麗ですよ。まずはハワイ州観光局局次長の三重バレーさんからハワイ情報です。
アロハ、ハワイ州観光局です。もう12月も
もうすぐ大晦日ということで、もう少しで2017年も終わりに近づいております。ということで大晦日の、そしていろいろなイベントの情報をお伝えしたいと思います。まずですね、この時期はやはりクリスマスライト、ハワイらしいクリスマスライトはワイキキでも、そしてダウンタウンでも見れますので、ぜひシティライトや、それぞれのホテルのクリスマスツリー、とってもフォトジェニックですね、見に行ってみてください。そして大晦日、大晦日なんですけれども、花火がですね全島7カ所で今打ち上げ決定されております。まずオアフ島に関しましては、ワイキキビーチ、そしてアロハタワーマーケットプレイス、そしてコーリナ西部、西部の方ですね、そしてカワイ島のポイプービーチパーク、ハワイ島で過ごされる方はマウナラニベイホテルエンバンガラーズ、そしてマウナケアビーチホテル、そしてマウイ島はワイレアビーチということで、ハワイそれぞれ花火打ち上げ今のところ7カ所決定しております。その他の過ごし方としてしましては、ホテルなどでですね、日本だと皆さん紅白歌合戦という形で皆さんお家でみかん食べながらっていう感じなんですけれども、ハワイはですね本当にニューヨークから世界中から年明け一番最後なので、世界中の年明けがテレビで見れますということですので、ホテルのテレビで、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカ中の年明け、これをテレビで見てみるのはいかがでしょうか。そして、カルチャー体験されたい方はユラニ宮殿のイーブニングツアー、こちらの方リリオカラニ女王の誕生日29日30日のみ正面からユラニ宮殿、夜のユラニ宮殿のツアーを体験できます。こういった情報は allhawaii.jp で掲載しておりますので、ぜひご参考ください。アロハ。
ハワイ、こちらのクリスマスデコレーションはお正月過ぎてもされてます。1月1日までホノルルシティライツも楽しめます。ワイキキから少し距離はありますが、ぜひホノルル視聴者なども立ち寄ってみてください。それではメレカリキマカ、また来週。ハワイケーズラジオの DJ カリンでした。
The best variety of the music of tomorrow。明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けをいたしましたナンバーが、生演奏でいただきました井上優さんでメガネという曲でした。すごいうなずいてくれてますけれども大丈夫ですか。
ありがとうございます。
はい、今日のゲスト井上優さんをお招きしております。お久しぶりでございます。
本当にありがとうございます。
そんな井上さんに DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがあるんですけども、
はい、
のびに聞けというコーナーがありまして、
これ教えてもらいたいことですか。
何でもいいんです。
何でもいい。のびさんのことを聞き、聞いた
ら、ね、僕のことでもいいし、僕にまつわることでもいいし、本当に何でもいいし、僕基本的にプライベート全部明かしてるんですけども、
なるほどなるほど、
1時間散々質問させていただいてるので、逆に一つだけちょっと質問していただいて、
ありました、
僕は回答拒否権が一切ないというコーナーでございます。
ありました。
何でもどうぞ。
では、
はい、
ノビーさんに聞け。
うん。
ドロロロロ。じゃーん。
今考えてるんですかそれ。何でもどうぞ。
幸せですか。
はい。え、どうした、なんだ、なんだ。
ありがとうございます。
それで終わり。
うん、ちょっとね、
はい、
聞いてみたかった。
幸せですよ、だってやりたいことできてんだもの。
そうですよね、
はいはい。それでも最近は何ですか、もう歌うたのみならず、いろんなとこにお呼び立ていただいて、のび、ちょっと喋っておくれよなんて言ってもらえるわけなんで、
あー素敵。
うん、え、こんなんでいいんですか。
はい。
はあ、
なんかすごいね、幸せなのってすごく素敵なことだなと思うし、
うん、
幸せですってね、みんなが思えたら最高だなって思うんですよね。なんか電車とか乗ってると、すごくみんな疲れてるんだろうなって思ったりもするし、
満員電車とかはすみません、僕でもすごいイラッとするときありますけど、
そっか、
多分井上さんでもあると思いますよ。
そうですよね、
満員電車乗ったら、ね、
あるあるあるある、
肘打ちされたりするじゃないですか。
そうそうそう、うん、そんなつもりないのに舌打ちされながらこう抜かされたりとか ね、 そね、その道歩いてても、うん、あ、なんか悪いことしてたかしらみたいなね、いろいろあるけれどね、
僕なんか舌打ち仕返したりしますからね。
あら大変、
うん、そういう男なんで、まあ、
じゃあもう ってこう合戦が始まるわけですね。
そうそうそうなんですよ。なんかガムくちゃくちゃ言わしやってるみたいなそんな感じになってますけどね。井上さんは幸せですか？
そうですね。もう10年大好きな歌を歌い続けさせてもらったっていうのも本当にありがたいなと思いますね。
まあでももうそろそろ2017年が終わろうかと。
早いな。
してるわけ。2017年ってなんかすごいこの間まで新鮮な数字だったのに。
いやいやいや、早かった。
もう一月もしたら2018っていう数字になるんですよ、これが。
そりゃオリンピックも2年後ですわ。
そうですよ。
早いよ。
そうですよ。
2年、6年ぐらいあると思ってましたからね、オリンピックまで。
そんな時期もありましたけどね。でもそうですよ、もう2年もないですよ、だって実質。
へ
え。ね、あるわ、ありますけど3年弱です。
お、
うん、どうします？
どうしよう
ね。ミュウさん、来年の目標は？
来年はですね、ちょっとね、とある学校の、
ほう、
とある学校の何十周年イベントの曲を書くことになってまして。
ほうほうほう。
って言っちゃっていいのかな、言っちゃってる。まあでもこ、ね、はっきりは言ってないですけど。
全くわからないですけどね、今どこの何かは。
それがね、すごく楽しみなので、うん、ちょっと、はい、そこに向かって。
結構じゃあ大々的にいく感じですね、それは。
そうですね。いい曲をちょっと年末年始で、うん、生み出したいなと思ってますね。そこからこういいスタートを切りたいなと思っています。
本当にご活躍今後も期待しておりますので、
はい、ありがとうございます。
また番組にもぜひお越しいただければと思います。
お願いします。
はい、セカンドアルバムじゃないな10周年記念アルバム光発売をされております、はい、全国どこの CD ショップでも手に入れていただくこともできますし、まあ、できれば CD がいいけどもダウンロード配信も今回は、
はい、
やっていると
してます
いうことでございますので、こちらもチェックをしていただければと思います。そして、12月17日には日の日曜日には大森の三能オーディアムでワンマン、12月の20日の水曜日には東京駅前切手で、クリスマスツリー前でフリーライブというのがございますので、はい、ぜひとも井上優さんのホームページのスケジュールをチェックしていただいて、はい、井上優さんの麗しいお姿を見つつ、ライブにお出かけいただければと思いますよ。30歳節目ですよね。
そうですね、
30歳、はい、ぜひと もうこの30代をどう次の10年をどうしていくかなんていうね、トークもしたかったんですけども、実はダウンロード版だけのおまけトークというコーナーがありますので、なんて言うんでしょうか、今日はオンエアで聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロードが可能となっております、
うん、
無料です、
うんうんうん、
ホームページの方からですね、スマホ、タブレット、PC 何でもダウンロードして聞いていただけますので、チェックをしていただければと思います。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。
はい、
はい、ラストのナンバー、お弁当という曲、これ先ほど言っていたお弁当の、
はい、ありがとうございます。
ピーマンと何でしたっけ、
こんにゃく、
こんにゃくの
ごま油でこう炒めた煮物が美味しくてね。
あとあれだ、
あと里芋の柔らかいだし汁が染みた、しみしみ。
お母様はあれなんですか、お料理上手でいらっしゃるんですか、
どうですかね。でも和食が多くて美味しいですね。
いいですね、
はい、
なんかそういうの久しく食べてないですけど僕も。
そうですか。
なんか自分、僕が料理するんです、うちの家。なので
素敵ですね。
自分ではあんまり作らないメニューなんですよね。
そうですか。和食、
和食を食べたいなと思ってますけど、里芋とか皮むくのもめんどくさいし、なんかそうなんですよ。だから
里芋ね、
ね、そういうのって結構愛情がこもっている部分があったりしてね。
ああ、そうね。手がかゆかゆぬるぬるしながらね。
そうなんですよ。
ぬ
る
って
滑って切ってね、もう
危ない危ない
危ないんですよ。
最近冷凍があるから冷凍でね。
そうそうそう。
だから早いけどね。
まあね、そんなトークも含めておまけトークぜひ皆さんお聞きいただければと思いますよ。このお弁当っていうのはどうやって作った曲ですか、はい、そもそもは。
そうですね。まあ家を出た頃に題材があったり、うん、まあなんかね、やっぱり煮物ってそんなに実家にいる時は食べたいなって思うよりもなんかあるから食べてたようなものだったりもしたんですけど、結構ね、友達の家のなんかこう洋食が美味しそうって思ったりすることもあったなとか思いながら、 でもやっぱりあれ美味しかったな。自分でなかなかその味って出せないなとか思った時に生まれた曲ですね。
お弁当というナンバーでお別れでございます、はい、今日のゲスト井上優さんでした。ありがとうございました。
ありがとう。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
なんか前から多少番組の雰囲気も変わりつつだと思うんですけども。
そうですね。
いかがでしたか。
楽しかったし、うん、あっという間でしたね。なんか
もう一本やります。
そうですねもうちょっとじゃあスタジオ変えて。
あ、スタジオはね大丈夫です時間はあ、なんか居酒屋とかやりますか
本当にじゃちょっと井久保さんと保坂さん呼んでい
ただいて。そうだ、ちょっと電話してみましょうかね井久保さん
と。ねえ、本当にかっこよかったな。でも
なんか電話してライブ中とかだとまた後から怒られるんでやめときますけど。
そうですね、そうそうそう、忙しいからね。
そうですね、平日の夜に今やってるので。
そっかそっか。
そうですよ。井上さんは、うん、月何本ぐらいですかライブ。
その月によって違うしさ、数えてないんですけど、うんうんうん、1,2,3,4,5 そうですね、6本ぐらい、5、6本やってるんですかね。
なるほどね。
そうですね。
そんなすごく忙しいっていうスケジュールでもないですよね、うん、そうですね。そういう意味ではアーティストとしてね。
そうですね。
もう全国飛び回って月20本とか25本とかっていう人もいますからね。
やってないですね。無理ですね。
そんな時期ありました。
20本のなんか、なんかねありましたね。でも年間120本ぐらいやってた時期はありました。
うわすごい。
ショッピングモールに。
あーなるほどね。
とかね、
曲作れないでしょそんだけやったら。だって、
うん、作れなかった、
ね、
もうそうですね、アウトプットがすごく多かったので、なかなか痺れましたね。
体力的にもね
っていう感じでしたね。
休みの日は何してるんですか最近は。
川沿いに住んでるので。
川沿いに住んでるので、
ちょっと歩いたり走ったりすることもありますし。
いいな
あ。あとは何してんのかな。でもね、お料理楽しいですね。
最近何作ってるんですか
今。最近は
美味しくできるようになったなこの料理っていうの。
私でもね本当に適当なことが多いんで、大根とかあと冬瓜とか煮物、ね、
なんか透き通りかねないものが多い。
透き通りかねないものが美味しいか
な。なるほどね。
あとなんだろうな、なんだろうね、うん、お魚。
お魚、
でもお魚ただ焼いただけでも美味しいしね。
じゃあまあでもあんまり量食べないイメージですね井上さんも。
いっぱい食べます。さっきもねあれですよ、あの有楽町と銀座のとこにジャポネってあるじゃないですか。
はいはいはい。
この前も
スパゲッティ屋さんね、
そう教えてもらって、
はい、
あの仕事だったんでその一緒に並んで行ったんですけど、30分ぐらい、
ね、
サラリーマンの方に混じって並んで大盛り食べました。
ジャポでの大盛り食べれるんですか。
うん、ジャリコか、うん、
はいはい、結構ですよ。
全然足りないぐらいでしたね。横綱でもいいかなっていう感じでした。
いや横綱はマジで無理ですけど。
マジで無理ですね横の人が横綱だってあ無理だなと思って大盛りでっていう感じでした
あでもペロッといけました。
全然余裕でしたね。
あ結構食べますね。じゃあ
食べますね。
おなんかすごいこうたまに写真とか撮ってらっしゃるのを見ると、
はい、
こうなんていうか量が少ないイメージがあった
の。ほんと？
ちょっとずつ食べはんねんなと思って、うわ可愛らしいわと思って見てたんですけど。
いやいやいや全然もうガツガツですね。
あそうですか、
うん、
一番好きな食べ物ってまあないんでしょうねそういうの。
でもね
あるんですか。
一番って難しいけども、あのお寿司好きですね。
なるほどなるほど。
普段のなんか好きな食べ物っていろんなジャンルがあると思うんですけど、うんうん、日常的に好きなのは納豆で、お祝いとかなんかご褒美に食べたいのはイクラ。
今年高いですからねイクラ、
ね、
本当に。
でもね錦糸町とか、
はい、
あっちの下町の方にある、
はい、
森市っていう回転寿司屋さんがあるんですけど。
森市、はい、
はい、最高が150円なんですよ。
ほう
で、まあ、120円とかもあるんですけど、しめ鯖とか3貫乗って150円とかめちゃくちゃ安いし、いくらも150円なんですけど。
行ったことある。
めっちゃ美味しいんですよ新鮮で。
へえ行ったことある。
そう こはおすすめ。
3つ乗ってくるとこね、俺も衝撃でした。あれ3つ乗ってくるんやと思って。
そう、へえ、森一よくね、下町の方でスタジオ入るので、
はい、
もうリハーサル5時間の後に森一っていうのは、
そっか、
結構流れが
出て、駅ビルかなんかにも入ってましたよね。
入ってます入ってます、錦糸町の、
ね、錦糸町の、
はい、駅ビルに。詳しいですね。
たまたま行きましたこの間。
めちゃくちゃ美味しくないですか？
美味しかったです。
普通ね、その都内で回転寿司屋さんって言っても、うん、まあ美味しいとこ行くと、うん、まあ、500、600円のお皿とか頼まないと、うん、美味しいウニとかいくら食べれないんですけど、
ひらがなの森に
漢字
の位置ですね。そうです、森、僕モリーだと思ってたんですけど、モリーチなんですね。
モリー、
モリーだと思ってたんですけど、
うん、ノビー的な
めっちゃおもろいじゃないですか。どうしたんですか？
いや
そうか、井上さんもそんな回転寿司なんか行くんですね。なんか
行きます。
こうなんかおしゃれなカフェでのテラスとかで食べてんのかと思った。
全然ジャポでも行くし、ジャポでも行くし、並ぶし、並んだのはまあでも初めてかな。あんまり並ばないけどね。
ラーメンとかも食べに行くんですか？
行きます行きます。この間もつけ麺美味しかったな。あれ
なんかイメージ違うな。
何でも食べますよ。
へ
お腹空いてきた、
うん、ごめんこれだけはっていうのはありますか？なんかこれだけはちょっとっていう
食べ物、嫌いな食べ物、
うん、
ないんですけど、
うん、
貝の、
はいはい、
アサリとかサザエとか、うん、あの肝、
はいはい、
がついてるやつあるじゃないですか、
はいはい、
あれがですね当たりやすいみたいで。
なるほど。
ちっちゃい頃から食べると寝込むんですよ。
へえ。
結構給食とかでもアサリの混ざったスパゲッティとか出てくると、
うん、
頭痛くなっちゃったりとか、ね、田舎愛媛帰った時にみんなでサザエ食べても寝込んじゃったりとか、
うんうんうん、
肝がダメみたいなんで。
なるほど。
でもね、パエリアに入ってるやつとか食べれたりするの、日によるのかな。
生ガキとかいけるんですか？
いけたり、
ああ
たりっていう感じですね。
僕生ガキは必ず当たるので絶対やめて
るんです。必ず
必ず当たるんです。あのね、強弱はありますけど。
あ、じゃあなんか似たのあるかもしれない。
そうかもしれないです。で1回40度ぐらい熱出て本当もうダメだったんで。
ですよね、はい、出るんですよあの貝。やっぱりあのお水をきれいにしてるじゃないですか、うん、貝さんたちってこう体を通して
溜め込んじゃうんですよね。
なんかね、肝に何かがあるんじゃないかと思ってるんですけど。
大丈夫ですか？井上さんもなんか、うん、都会のこの悪いのを溜め込んでたりしないですか？
いや、吐き出してますか？
吐き出して
ますボーボー吐き出してます
なるほどね。で、溜め込んではないということですね。
大丈夫です、ね、
素晴らしい素晴らしい。そうですか、うん、じゃあもう食べ物は大体何でも来いと、
はい、
お酒飲むんでしたっけ？
お酒はすぐ酔ってすぐ眠くなっちゃうんで、
はははじゃあほぼほぼ
ほぼほぼ飲めないんですけど、ちょっと舐めるのは好きですね。
ちょっと打ち上げ行くぞっつって、
うん、
うわーってビール飲んだりとか。
ないですね。ビールを頼むことがないですね
あ、そっかそっか。
もう本当に何ですか、それこそカシスオレンジ、オレンジ多めみたいな
ほぼジュースみたいなやつです。
そうですそうです。
ああ、じゃあもう弱いんですね、もともとね。
そうですね。その後もあったかいお茶でみたいな感じです
。なんかそこはイメージ通りですね、なんかね。そうですか、そうですか。食へは旺盛な意欲を見せる。
いやー、食べますよ。
井上さん。でも細いじゃないですか。
いやいやいや、私ね、太りやすいんでね。小学校の高学年の時はもうパンパンでしたからね。
じゃあもう今その運動しながらコントロールしてって感じですか？
どうなんだろう。そんなこともないですけどね。
別に特に意識せずとも体型は保っている。
意外と、いやでも2-3キロぐらいは、
うんうん、
あの上下しまくります1ヶ月で。もうブイングインしてますよ。
お菓子たくさん食べるんですか？お菓子そんな食べないですか？
あんまり食べないですね。好きですけどね。
もうケーキバイキングとか。
あ、行かないですね。なんだろう、穀物とかお醤油せんべいとかそういうの好きなんです
よそっちか。甘いものはあんまり食べないってことですか？じゃあ
好きですけどね、バイキング行くほどは食べないかな。あれば食べますけどね。全然
そうなんですね、はい、へー、なんかちょっと古風ですね、趣味がいろいろね。
そうかもしれない。
面白い。
和かもしれない、ね、
和ですね。あ、そうそう、古風って言ったよね。和ですね。
古風ですね。
ポタージュより味噌汁な感じですね。
あーでもね、
あ、そう、
どっちも好き、どっちも好き、
どっちも好き。難しい、うん、パンよりご飯。
そうですね、
うん、
うん。
なるほど。ステーキ食べに連れてってあげようって言われると、寿司食べに連れてってあげようって言われると寿司なんでしょうね、たまに。
寿司でしょうね。
そうですね。和だ、和な人だ。
和ですね、
うん、うん。じゃあ本当に これからもいろんな美味しいものを食べて、
ね、食べ物の話しかしてないですけど、
いいじゃないですか、井上優は食べ物の人なんだもの、うん、
本当に変わらないな、ちっちゃい頃から
なんか喋り足りなかったことないですか、今日これ言い忘れたみたいな。
いやー、そうですね、大丈夫ですね。
じゃあ2018年はその、学校の周年テーマソングをきっかけに大空へ羽ばたく井上優
ね、きっかけになるのか、それまでにね、なんかもう楽しいことをいろんな人としたいですね。
頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、僕もしっかり番組続けていけるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。
ぜひまたお邪魔させてください。
はい、お越しいただければと思っております。今日のゲスト、井上優さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。